旧約聖書詩編97編1節から7節、旧約聖書の1003ページです。
聖書を朗読いたします。詩編97編1節から7節。主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜べ。雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといである。火は御前に先立っていき、主を取り囲む敵を焼き尽くす。主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく。山々は主の御前にろうのように溶けた。全地の主の御前に、天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆恥を見よう。すべての神々を主にひれ伏せ。
読んでいただきました97編、今日の聖書日課はですね、主は王だで始まります。主はすべ治めたもうという訳もあります。ヤハウェマーラフというこの言葉は、主は王となられたとか、主こそ王とか、この新改訳では主は王だと訳します。要は、主が世界をすべ治められる。これはキリスト教信仰の中で、特にキリスト教世界観の主な中心的な柱になることですね。永遠の道の中で第1課ね、世界観について、書いているんですけども、思想とか宗教とか信条、この世界をどう見るかということの中で、聖書の世界観と他のものとの比較しながら永遠の道を第1課を始めたんですが、哲学的ですから、得手な人、苦手な人いらっしゃいますから、二課の聖書から始めましょうということでしてるんですが、この世界をどう見るかっていうのはとても大事なんですね。で、このまさにこの96編も97編も、主なる神様が世界を統治しておられる。もし世界がそういうところでなかったら、歴史はどうなるでしょうか。目の見えない猛牛のようですね。スペインの闘牛とか、あれが角を振りかざして群衆を追い回しますね。そんなふうな状況に似てるでしょうね。目的がない、湧き立つ鍋のような沸騰する、そういうふうな世界です。あるいは弱肉強食の修羅場、それ以外の何者でもなくなってしまうんではないか。そんな中で泣いたり笑ったり、生まれては死んで、時代とともにスカートを長くしたり短くしたり、最後には墓石に何年何月何日に死すと刻まれて終わり。そういう無意味に人生は何の意味もなく現れては消えていく世界だということですね。そんな中で理想だとか悟りだとか言ってみても、まともに人生を無意味さを見ることができないので、なんとか格好をつけているだけかな。 悟りだとかなんだかんだ言うけど、お砂糖をまぶしたり色付けをしたり、気慰めに過ぎないんではないか。二十歳の前の私はもうそういう思想的な、虚無的な思想を持ってましたね。虚しいって何の意味もない。それが聖書に出会って、そしていやそんなはずはないと、逆に神を否定してにかかったわけです。神がいないとすれば本当に人生は何の意味もない虚しいものだと言いつつ、すべを治められる神を認めることができなかった。私はちょっと変わりますが、この世界のそういう状況のことを海に例えますね。海っていうのはいい印象で受け止めていないんですね。悪の象徴です。例えば逆膜、波、泡立つ海、そういう中で黙示録の新しい天と新しい地が来る、そこにはわざわざ書いてあるんですね。海はない。海には目的がない。川にはあるんですね。源流からその海に入るまで一本の川は始まりがあり終わりがあり、始めからその海に向かって方向があります。そこに流れがあります。当然目的ができます。海はそこにあって、ただそこにあって方向がなく、波立ち吠え騒ぐだけだと、こういう思想が聖書の中に背景にあるようです。もしこの主が王で、すべを治めるということがなかったら、歴史を一つの流れとして見ることはできません。ただただ泡立ってもつれ合い、逆巻き消えていくざわめきとしか取れないというんです。聖書日課で、バイノ先生の解説をお許しをいただいて、助けになってますが、93編の時にこの解説がですね、そのことを書いているんですね。しかしユダヤ人たちが主は王であることをはっきりと確認した時、世界は固く立てられたのです。主の主権を完全に認めた時、私たちは確かな歩みができるようになります。毎朝の静止の時、デボーションの時を守らず、主の御言葉を聞こうともせず、聖書の言葉はせいぜい困った時の参考にするぐらいの態度では、その歩みは確かなものにはなりません。状況に振り回され、動揺常なきものとなって当然です。私たちは本気で主を王としなければなりません。素晴らしい解説ですね。主は王だ。で、もう一つですね、この97編の中で、これは喜びの礼拝への招きでもあるというのです。例えば、一節と、それから、8節、11節、12節に喜びという言葉が次々と出てきます。この詩編は喜びの礼拝への招きでもあります。喜びが満ちています。ちなみに新約聖書の使徒パウロの言葉は、テサロニケの教会に常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを感謝せよとありますから、喜びというのは神様の御心ですね。礼拝はお勤めというよりは本当に喜びの 祭典ですね。まあ、そんなことを思うとき、この喜びを分かち合う人々がもっともっとこの世界に増え広がり、この町に増し加えられ、もっともっと多くの方と共に主を喜ぶ礼拝を捧げたい、それが新しい街道建設の一つの理由でもあろうと思います。大きい教会がいるかいらないか、それは人間の考えではなく、お隣の国や、あるいは韓国でもそうですが、アメリカでもそうですけども、大いなる礼拝堂があるということは、地方にあっても偶像の宮が、例えば岡山は金剛教も黒住教も、まあ何十年前か本部神も近くに来ましたから、そういうところが偶像を礼拝する人々がたくさん集うような大伽藍を持っているわけですよね。そんなことを思うときに、キリスト教会が小さくていいという縮み思考を持つことは、私は根拠がないと思っています。そんな中で、私たちは本当にこの97編をまた、この前後の詩編とともに味わうことができるのは大変感謝です。さて、その喜びを持つことができる理由というのは何かというと、一つは主は永遠の王であるということですね。主は王である、しかも永遠の王である。イエス様は神々と呼ばれる他のすべてをはるかに超えた最高の存在者ですね。しかも同時に、私はあなたを友と呼ぶと、親しく私たちを名を呼んでくださいます。93編にちょっと戻りますと、2節に、そう、一節、主は王である、御椅子をまとっておられますとあって、二節、あなたの御座は古から固く立ち、あなたは常しえからおられます。まさに、このお方は永遠の王であられる。そのお方の主権を褒めたたえて喜んでいます。二つ目に、私たちが主を喜ぶのは、二節から、97編の二節から七節にあります。主は世界を裁く義なるお方である。二節に、雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといであると。六節にも、天は、主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。義による裁き、これがの喜びですね。もう今世界は混乱に混乱を増し加えています。もうどう収拾したらいいか見通しがつきません。国内においてもそうだし、まあ、フランスだけではなく、まさにイスラミックステイツのテロによって世界中が恐怖の中にあります。もうそれを招いたのは、シリアの混乱を招いたのは、まあ、いわゆるサドムを圧政であり、それを擁護したり否定したりする大国アメリカやロシア、シリアを舞台としたこの権力闘争ですね。そういうこのアラブとイスラエルの戦い、それを輪を広げていくような世界の憎しみの構造の中に、安倍首相が中立であった日本をその中に巻き込む不用意な発言をして、 NGO の大事な一人の、いや二人の方が命を落としました。 まあ、これからも、もう本当になかなかそういう世界に入っていくことは難しい。まあ、でもそこで、そういう人々に仕えている人々がいるわけです。まあ、そんな中で本当にこの世界は、まあ、正しい人はいない、一人もいないというように私たち含めて神様の裁きを待っていると思います。そういう裁くお方がいなかったらもうどうにもならないと思います。主は義をもって世界を裁く神です。不正やエコひいきはなく滅びを下すことができる神がおられる。苦しんでいる者、罪ある者を許しの道を備えておられる。それが福音であります。彼を受け入れ、そのままを信じる人は神の子となる特権をお与えになったと、ヨハネの福音書にあるように、まさにこの地上に来られたイエス・キリストは、神の御子は、私たちを神の子とするお方です。主なる神、ヤハウェを父と、アバ父と呼ばせてくださるお方です。だから私たちは喜ぶことができます。十節に、97編10節、主を愛する者たちを悪を憎め、主は生徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。約束の救いは、主によって実現するという宣言です。宣言された救いは、現実になる。だから喜ぶことができる。主を愛している心のすぐなものは必ず助けの手が伸べられる。それが地上であっても、永遠の天の御国であっても、必ず成就するんです。しかし、この正しく裁くお方を離れて本当の幸福はありません。勝利もありません。ヨハネは言いました。世に勝つ者は誰か。イエスは神のことを信じるものではないのか。それが約束されています。もしイエスとその救いがなければ、どこに救いがあるんでしょうか。そういうことを土台として私たちは喜んで神様を礼拝するわけです。さて、まあ先ほど世界を裁くということを申し上げました。第二ペテロの3章を見てみたいと思います。もしお開きになれる方は、新約聖書の第3版463ページです。463ページ。聞いてください。8節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。この少し前は古い世界がノアの洪水の時のように、水により、洪水により滅ぼされて、それを受けて歴史は繰り返すというのか、昔あったことは今もあるということで、9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。昔は水で滅ぼされたが、今度は火で滅ぼす。それが遅いと思っている人がいるわけです。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、 すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でならなければならないことでしょう。なければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。97編にはこうありましたね。日は御前に先立っていき、主を取り囲む敵を焼き尽くす。五節、山々は主の御前に蝋のように溶けた。全地の主の御前に。この世界に終わりが来る、神の裁きが来る、それは宇宙大の出来事だと聖書は言います。キリスト教会の考え方、世界の考え方、特に世の終わりがどうなるか、終末の見方がいくつか分かれます。この世界はこのままだんだんと新しい天と地に入っていくという考え方です。結構有力な教派や信仰団体が、キリスト教会がそう考えている人がいます。もう一方では、この世界はここに書いてある文字通り火によって滅ぼされて終わりが来る。私たちは後の方の理解を持っています。世界は良くなってますか？望んでいる平和の方向に行ってますか？もう収拾つかないですよ。私は聖書が言っているこの世界は神イエス・キリストが来られて直接裁きを下し、イエス・キリストが治められる世界が来るのでなければ収拾がつかないという方を取りますね。現実は合います。人間は良くなっていません。ですから、このまま世界が良くなっていくということを言っているキリスト教会は現実と合わないと思います。13節の神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望む。そこでは王なるイエス・キリストご自身が正しく裁かれるわけです。その前に一切の罪は、生きているものも死んだものも、このイエス・キリストによって裁かれます。それが再臨の時ですね。もう一度来られるとき、今はアドベントでイエス・キリストの2000年前来られた最初の来臨を喜ぶ、祝うときです。アドベント、クリスマスを待つ対抗節です。しかし時代はもう一度来られる救い主、裁き主イエス・キリストを待ち望んでいるときな。黙示録の22章、黙示録の22章、502ページに、世の終わりの新しい天と地がどのように素晴らしいところであるかということを語っていますけれども、22章6節、502ページ、御使いはまた私に これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですといった預言者たちの魂の神である主は、その御使いを遣わしすぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。見よ、私はすぐに来る。同じ言葉が、約束が12節。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。良い者にも、悪しき者にも、それぞれのそれなりの報いを携えてくる。だから私たちは安心して主の御心を行い、主の御心に従おうとしているわけです。そこでこのまさに十七節を見てみますと、御霊も花嫁も教会ですね、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アドベントですね、待望です。来てください、急いでくださいと詩編はよく言います。遅れないでくださいとも言います。今やまさにイエス・キリストを信じる者は、これを祈り、叫び、求めているんではないでしょうか。そして、それを受けて、二十節を、主のお答えです。これらのことを明かしする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。そうだ、私はすぐに来る。アーメン、主イエスを来てくださいと、また応答します。まさに私たちは今か今かと十二の乙女が灯火をかざして主が来られるのを待つように、今待っているわけです。主よ来てください。さて、97編に戻りますと、10節に、主を愛する者たちよ、悪を憎め、主は生徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。11節、光は正しい者のために、種のようにまかれている。光の種がまかれるという大変美しい表現です。その種が芽を出し花を咲かせ実を結び次第に大きくなっていく光の種、イルミネーションというのはね、このシーズンいろいろと見ますけども、一人一人の心の中からその光の種が輝いていくんだ。イエス・キリストを信じ、罪許され、神の子となり、聖霊によって心のすぐなものとされて、そして、導かれていきます。もう世界中にイエス・キリストを信じる人々がすでにいるんです。イエス様は言われました。あなた方は地の塩です。同時に世界の光です。イエス様を迎えている人はそのように完全ではないけども地の塩、世の光の役割を果たします。新約聖書のヨハネの福音書に172ページですけども、クリスマスの時によく開かれる御言葉があります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、 すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。97編のイエス・キリストが王の王、主の主、統治者だということで、ここでも宣言しています。イエス・キリストというのは、馬小屋の赤ちゃんのイメージのままではダメなんです。天国の王なんです。王の王、主の主ですね。そのお方が赤ちゃんとしてこの世界に来てくださったんです。4節。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。9節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この世界に救い主が、イエス様が光として来てくださった。だから光の種が、この元がイエス様で、このイエス様を迎えた一人一人が光の種として世界にあります。私たち一人一人の心の中からイエス様の光が、家族の中に、住む町の人々に、大きくは国に輝き出していく。もうすでに喜びの光の種が2000年前からまかれている。だから正しい者たち主にやって喜べ、その聖なる皆に感謝せよとあります。私たちは闇でイエス様を迎えなければ、本当に自分ではどうすることもできません。でもイエス様が来てくださって、イエス様を迎える人、光の子として私たちを暗い闇を照らす一隅の光として用いてくださいます。そのイエス様を信じて心にお迎えしたからです。主イエスよ、来てください。このことをもう終わりの裁きの日に言ったんでは遅いんです。今は恵みの時、救いの日だと聖書は言います。今という時に自分の中に光の種イエス様を迎える時、終わりの裁きの時にイエス様が私たちを取り出してくださいます。今この2015年のクリスマスに、まだイエス様の裁きのための来臨の時が来る前に、イエス様を心にお迎えして、このクリスマスを光の子となって喜んで迎えようではありませんか。今がイエス様を決断なさる時です。そしてまだの方は、そのイエス様を信じて、いろんな困難もあるでしょうけど、決断を持って洗礼を受け、許され、そしてまた聖餐にも預かっていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。主イエスよ、来てください。アーメン。主イエス、来たりませと。一人一人が光の種になることができますように。今からの聖餐をも祝し導いてください。皆によってお祈りします。